琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子の
ノンプラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
謎はすべて解けた。犯人はあなたね。
は？私？ちょっとこんな時に冗談はやめてよ。
まずは事件を振り返ってみましょう。被害者の某社長はこの焼肉屋の常連で今日も一人で来ていた。そして食事中に後頭部を打撲されて殺されたの。
そうよ。だから誰にでも犯行は可能だったはず。確かにこのお店を勧めたのは藤本ちゃんだけど、彼女が犯人だっていう証拠はないわ。
こっちゃん、実はこの推理には一つだけ穴があったの。
え？
被害者の胃袋からは食べたはずの痕跡が何も出なかったのよ。
え？そんな、だって網には肉を焼いた跡があったし、タレは使用済みだったじゃない。
そう、被害者の席には明らかに焼肉を食べた跡があった。それなのに被害者自身には食べた痕跡がなかった。これが何を意味しているかわかる？
まさか。
そう、焼いた跡があったということは、きっと被害者は殺害される前すでに網に肉を乗せていたのよ。でもそのまま放っておけばせっかくの肉が焦げてしまう。そこであなたは犯行の間に程よく焼けた肉を食べることにした。
確かに目の前で焼かれている肉を見て見ぬふりをするなんて藤本ちゃんにできるはずがない。
藤本ちゃん、あなたは目の前で肉が焦げていくことがどうしても許せなかった。目の前で焼かれている肉にばかり目がいって、タレが使用済みかどうかまでは確認しなかったのね。
そこまで見透かされてちゃもう言い逃れはできそうにないわね。
そんな、藤本ちゃん、あなた本当に
どうしても許せなかったの。いつも肉を焦がすほど焼いて食べるあの人がどうしても。だってこれじゃ肉がかわいそうよ。
違う。だって以前私が肉を焦がした時はあんなに優しく一番美味しい焼き加減を教えてくれたじゃない。
あなたは焼肉を愛するあまり、次第に人を愛することを忘れてしまったのね。
そうかもしれない。ごめんなさい。肉の焼き加減はその人の愛すべき個性だし、焼肉を愛する気持ちに罪はないのね。
藤本ちゃん、しっかりお勤めしてきてね。そしてまた一緒に美味しい焼肉屋さんに行こうね。
こうしてこの悲しい事件は幕を閉じたのだった。
なお、この作品はフィクションであり、実在する人物、地名、団体とは一切関係ありません。
というのは、ペンネームネオチーム社さんから。
ありがとうございます。
はい。何週始まりだ。
それもしかもちょっとキャスティング考えてくんない。私プロじゃないんだからさ。めっちゃ難しい言葉がいっぱいありすぎて神々だよ。某社長とかも抜けちゃったよ。某社長になっちゃったよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オープニングのコント、
コントなの。
オープニングドラマ
ドラマですね。
もし送ってきてくれて面白かったら、このようにこれからも採用していきたいと思いますので、
ね、ちゃんとこう、はい、なんか物語になっててすごい ね。
これね、落ちたね。
すごい
落ちてる、落ちてる。
すごいね。
なんかどうしてもなんだっけな、書いていただいてますけれども、うん、岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは今年のなるラジで目標の一つだったオープニングの小ネタを考えてみました。やっぱり小ネタになってますね。配役に対はありませんので、あしからずっていうことだったんです。
対はないって対はないって
目標だった
のがもう早々に
クリアしたね。
クリアしたね。でもこれで2回目3回目もしかしたら味を占めて、うん、送ってくれるかもしれない。
次の目標立てますよね。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
というわけで、今日もあれっていうか、
改めまして、
そうね。
改めまして、山川琴美です。
岡崎瑞希です。
藤本典子です。
改めたよ。
というか、
あれ
グダグダって言ったからちょっと、
そうそう。と同時に、何事もなく3人に戻ってる。
いや、あのね、いや、待って、この話をし始めたらオープニング終わんなくなっちゃうから。
そうなの。
とりあえずオープニング終わらせようぜ。
こういう感じでいいのね。
ということで今回も楽しくやっていきたいと思います。はい、ということで、
はい、
ね、無事に3人で、
はい、
あ、今回は3人でお届けします。
今回はってあのね、ちょっと言わせてもらってよいかしら。
はいはい、
あの、とりあえず前回の収録が終わった後に、こっちゃんに会ったわけですよ。でも、大変なことになってるよっていうのは聞いてたんです。君大変なことになってるよって。なんかメールがね、いっぱいね、大変なことになってるよって聞いてて、まあ、あ、そうなんだ。やっぱりリスナーのみんなは私を降格させようとしてるんだなって思ってたわけ。それは、その後、聞いたの。ちゃんとね。
あ、あの、一回、お正月の
回。そうそう、お正月の回を聞いたわけですよ。そしたらね、リスナーじゃない二人二人コアだよ
ええの普通に
ちょっとそこはさ、
そんなことないよ
二人がフォローするべきじゃないなんかさ、
え、ちゃんとフォローしてたよね。まあまあまあ、
ふじもちゃんいないからね、とかさ、どうなるんだろうね、とかさ、まあ、リスナーひどいよね。いないけど。とかね。おかしくない？私、来たくなかったわけじゃないのよ。投稿表示とかじゃないのよ。なのに、この二人の扱いは何だと。
いや、そう。
そんなことないよね。
リスナーたち
も。みんなひどいな
っていうのを言ってただけだったと思ったよ。
散々そうやってリスナーのこと煽っといて、いや、怖いから絶対休めないとか言ってるわけよ。おかしいでしょ。煽
ってないよね。
おかしいでしょ、どう考えても。
藤本ちゃんはね、お仕事がね、忙しくて、
来れ
なくて、ね、来たくなくて来れないわけじゃないんですよって、あの言ってたよね。
言ってた。
そこにたどり着くまでが長かったよね。だっていないしね、みたいなさ。
違う、だって一言帰ってくんのもみんながね。
そう。
いたら藤本さん、なるべくいないですって。
そう。帰ってきて、まさかと思うけど、いないってことはないですよね、みたいな。
なんでそこでフォロー入れてくんないの、フォロー。ね、おかしいでしょ、ね。
確認していかないと。
なんか不思議な構図が出来上がってたからね。私たちのせいじゃなかったと思うんだけどね。
いや、どういうことよ、リスナーも今絶対うなずいてくれてると思うもん。
フォローしてたつもりだったの
ね。フォローになってなかった
でしょ。だからまあ今回は3人で楽しくやっていきたいかなと思って、テーマ覚えてますか？
はい。
大人になって気づいたことというか、なんかいろんなことを思うところとかがいろいろあれば送ってくださいっていうのに相当来てます。
結構来ましたね。
そうなんです。相当来ておりまして、しかも、はじめましてさんがいるんですけど、私読みたくないんだけど読むね。
なんでその前置き言っていいのそれ。
前略、漫画家先生、他の皆様、もうこの扱いから許せないからね、私ね。
怒ってるぞ。
怒ってる。
コマちゃんと申します。お世話になります。思うところがあって、木番組でいいのこれ。こちらの番組に初めて筆を取った次第です。ということで、思うところというのは、まあ、私にでも聞いてくださいということで、今回のお題は、大人になって気づいたことですが、政治家は信用できないとか、マスコミは正義の味方じゃないとか、私にはその程度のネタくらいしかわかりません。ということで、かといって手ぶらでやってきてフォローしてくださいなどと漫画家先生に言うほど私もずうずうしい人間ではないので、無知だから気づかなかったことという話でご了承くださいって言って、その後いろいろと書いてくださってる、はじめましてさんですけれども、まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、お久しぶりな方なわけですよ。
そうなんですね。
某リスナーさんで、名前を見て気づきましたっていう感じなんですけれども、フォローしてあげるからね、メールをくれっていうふうには書いてはいなかったんですけど、そのために、ツイッターの話なんですけれども、はじめましてで読まれたら漏れなくリスナーさんになるということは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、それで、多分書いてきたんです。んですけれども、もう書かないって言ってるから、却下です。フォローしません。5回、10回ぐらい採用されたら、もう自分で地雷を踏んだと思って、ごまちゃん。
残念。
ありがとうね。今日の、はじめましてでは、必ず読むという番組だったんで、
読みます。
戦ってこいや。待ってまーす。
全国だ。
そうです。ということで、普通にテーマに、ぜひぜひぜひぜひ。
なかったことのような。 こちら、キュードヨシさんからいただきました。ありがと
うございます。なんか、ついつい久しぶりって言うけど、結構送ってくれてるよね。
ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは、新年早々ダイエット宣言をしておきながら、すでに1キロ太ったキュードヨシです。
いや、でも、お正月は
しょうがないよね。うん、お正月の魔力って怖いものですね。ね餅に目がないオイラは、毎日のように餅を食らい、うん、デザートには、雪いちごを、さっき食べてた人した
美味しかったね。
雪見大福じゃなくて、
びっくりした。雪いちごでございます。
雪いちご
あれはうまいね。
雪いちご。びっくりした。何このリアルタイム。
すっげー食べたかったの。ずっと雪いちご食べたくて、私。
あれ、期間限定っぽいよね、なんか、ね。
冬に出てくるみたい
な。なるほど、なるほど。
ずっと雪いちご、雪いちごつって、もうなんか全然手に入らないから別のなんかいちごのショートケーキ食ってみたりとかしたんだけど、やっぱり雪いちごが食べたくて。
ってことは、この弓道よしさんの気持ちがよくわかる、
ね。わかる。わかる。
あの牛皮いいよね。
うまいわ。
あ、でも確かに美味しい。
ちょっとテーマが外れた。
あ、そうか。ごめんごめん。ごめんごめん。
これじゃなかったの。
もう1月も終わりなので、ダイエットは2月からということで。
うむうむ。
てんてんてん。さて、今回のお題、大人になってから分かったこと、オイラの場合、うん、子供の頃からずっと、お食事券。
うん。あの、汚れた。
汚れた食事券、ね。汚れた食のね、事件を、事件を、お食事券。食べる、食べる券ね。
感じ食事のね。
食事の券ね。と勘違いしていて、政治家はお食事券を使って食事をすると逮捕されるんだと思っていました。
でもこれ私もちょっと笑えないの、ね、思ってた。
どういう状況かわかんない。お食事券を使ったら逮捕されるっていう状況がよくわかんない。
食べらんないね。現金じゃなきゃダメ
だ。あ、そういうこと？ニコニコ現金払いです。そ
うい う。もう一つ。質実合権を、質実通行権と、
逆にすごいと思う。
それ聞き間違えてたってこと？
ま、あの、
質実合権、質実通行権でしょ。質実合権。
質実合権。そうそう質実いないと思うけどね。
そうね。
当時質実合権をあんまり言わない。
そうね、う
ん。
大人になって初めてこういうことだったのかと分かった時の何とも言い切れない気持ちは忘れません。聞き間違いとか言い間違いってほんと困りますよね。皆さんはそんな間違いとかありますか？
山ほどある。
ありますよ。うん、山のように。
他にもだからみんなそういうことでしょ？他のリスナーさんもそういうことでしょ？
大人になってからっていうか、ね、大人になってから、あ、こういう意味だったのかってことじゃなくて。
ね、あれなんかいた気がしましたけどね。
いましたか？
あ、私はあれですよ。あれ。
あれ。
どれ？
濡れてに泡ね。
ああ
泡だと思ってた。
ブクブクの泡ね。
だと思って、うん。あの、洗っても落ちてないよってことだと思ってた。
ああ
そういう
洗い残し。
まで。
なるほど。洗い残しっていう意味だと思ってた。きちんと洗えっていうことだ。
ああ、泡を
全然違ったでしょ。濡れた
泡ね。
泡の中に手を突っ込むといっぱいつくぜっていうことだと
取り放題というかね、たやすいことですっていう意
味で。私は、あの、洗い残しっていう
から。内容全然変わってきちゃった、
ね。綺麗に洗わなきゃね。
洗わないさ。
そうね。
それ濡れてに泡だねの
言わない。言わない、言わない。
言わない、ね。言わないから、あんま、あの、意味をね、きちんとね、理解することがなかったっていう、ね。
おぉ
台風一過とかね。
あるね。
ああ、え、何家族ってこと？
家族、そう。
ずっと思ってた。本当に、だから、子供がやってくる。
そう。子供がやってくる？どういうこと？
お父さんがいても、
子供がやって
くる。次々に、次々に家族がやってくるってこと？だから、
台風が、一家が通り過ぎないと、終わらないっちゃう。だから、まだその、
面白い！
この青空は油断しちゃいけないんだって思ってたよ。
ああ、お父さん去っても、そう、子供来るから、
ちょっとちっちゃい。
ほっとするな、みたいな。
デカートにはちっちゃいの来るぞ、みたいな。
そう、
ね、考えちゃうよね。
いや、ほんとに、
すごい、面白いね。
台風以下なんて過ぎるなんて全然思わなかったもん、ほんとに。なんだろう。
そういうのあるよね。
きっとみんなも、まあね、この辺は結構うなずいてんじゃない、
ね、多分ね。
ね、うん。
勝手に
。
同族だと思って言ってるけど。
は
って言ってるかもしれない、
ね。そうね。
じゃあ次。
はい。
魔法のシグナルさんより。
あ、久しぶりですね。
大人になって気づいたこと。
うん。
ナルラジは、うん、ナルラジファミリーの皆様。
うん。
あ、ナルラジは。
ちゃんと読んで。
ナルラジは、先に来るのってなんか珍しくない？
あ、そうだね。
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジはって来ること
の方で。私、それがもう枕言葉のように次何来るんだろうと思って聞いちゃった。
お題ですが、
はい。
やはり大人になって初めて気づいたことですが、
はい。
まず初めて社会人になった時、うん、働いてお金を稼ぐのは大変なんだなと思いましたね。
おー、うん、当たり前のことだけど深いね。
深い。こちらが悪くなくてもすみませんと上司に謝って我慢など社会人のマナーなども勉強しました。
大人になったね。
大人だねこれはね。あとは初めて好きになったアニメの仲間とのつながりは、うん、今はとても大事なんだと思います。やはり仲間の支えは力になります。
仲間は必要だね、うん、
あとは味覚の変化。
あ、
前は二郎系ラーメンとかジャンクフードもうまかったですが、今はそばとかさっぱり塩ラーメンとかがいいって。
変わる変わる
変わる変わる。私今ほんとガリ好きで本当にガリ好きなの。
安上がりになっちゃったの。
いやガリ食べられなかった。
ガリ食べられなかった。あのラッキョウのガリがこんなにうまいのかって思った。
いやーでもだって
大人になったなと思って。
ハンバーグとかエビフライとか、うん、カレーライスとか お子様が好きだと言われるものよりも今和食が何よりも贅沢な食事だと私は思うぐらい美味しいと思う。
好きは好きなんだけど昔ほどの量は食べられなくなった感じかな。こっちが後だけ話する。
私も混ぜて。私も混ぜて。混ぜて。
ちょっとね。
そっかそっかそっかそっかそっか。
あの岡崎先生の方だけ向いて話しちゃったけど。
あの、ごめんね、あの、そうですね。私はいつになったら大人になれるのかと。私はいつになったら和食に目覚めるのかと。
でも和食も好きは好きでしょ。
天ぷらね。カツ丼ね。和食カツ丼。和食でいいんだよね。すき焼きね。和食
あの、ま、一番あれなのは、ご飯とお味噌汁と漬物の、うん、この3点セットが何よりも贅沢だと思うようになった。その、本当に美味しいものを食べた時に、あ、美味しいってわかるっていう。ご飯の美味しさ、お味噌汁の美味しさ、漬物の美味しさ、日本人だな。そこに焼き魚とかがまたあれば、おーっていう。で、海苔食べる。とかあれそこまではもしかして
まだいけてない領域だったみたいな。
私お味噌汁いらないし。
だからあのおにぎりが何よりも贅沢だと思う。
でも おいしいと思う時も時もあるっておかしい。
時もある
なんかあの欲する時があるよね。
お味噌汁を。
お味噌汁とか私は漬物全般好きなんで。
あなんか母の味とかが。
まあそれはね実家帰ったらまあ。
うん
食べますけど ね
大人になれない味覚に関しては
次行こうか。
ありがとうございます。
いいのこの社会人のこととか。いいの
社会人のこと。社会人いろいろ大変だよね。
いやお金稼ぐのは大変だよ。
どんな仕事も、うん、もう好きかどうかっていうことだけじゃどうにもならないことがあるから。
理不尽多すぎるもんね。
多いね世の中ね。
頑張ろうね。謝んなきゃみたいなさ。あるある。いっぱいあるそういうの、ね、
いっぱいあるよ。
はいですね。私
うん、
どうぞどうぞ。じゃあこのまま上取っちゃうと、岡崎先生、山川さん、いますよね、藤本ちゃん。
います。
スタッフの皆さん、なるラジは。
なるラジは。
さて、テーマは大人になって気づいたことですが、車は便利なところもあり、不便なところもあるです。子供っぽいぞ、書いてることが。車は行動範囲を広げることができて、うん、重い荷物もたくさん運べたりなど便利な面もありますが、うん、維持費がかかる、ローン、うんうん、燃費、保険料、消耗品の交換、車検、重量税っていうのなど、うん、免許取るまでにもお金がかかります。で、これは何？ハンコ？ハンコをもらえず、乗り越した時には親に叱られました。
取るときにね。
ああ、そういうのがあるんだ。
免許を取るときに。
ああ、なるほど、なるほど。
落ちちゃったってことでしょ。
ああ、なるほどね。事故ったとき、違反のときの落ち込み、など、いろいろあって、まあ、とにかく、渋滞に弱いとか、信号待ちやら
の。なんか悪いことばっかり書いてあるけど、大丈夫？
いいこともあるって
言って、書いてあったりとか。いいことだったよ。
いいことは、いいことは、行動範囲を広げることができて、うん、重い荷物もたくさん運べたりなど、で、その後は、めっちゃ書いてあるの。
長いこと悪いことが書いて
ある。めっちゃ書いてあって、今、割愛しようと思ったんだけど、とにかくなんか接触事故も起こしたりとか、いろいろあったみたいで、なんか全部読んでると重い気持ちになっちゃうから、割愛するけど。
大変だなってことですね。
うん、なんか、まあ、
まあ、大人なんだけどね、車は持ってませんからね。
18歳以上でしたっけ？
18、
うん。ね、18歳以上で、車が欲しいとか憧れる、あの車がどうのこうのって思ってる間はいいけど、実はそれを取るまでにこんだけのことがあるっていうのは。うん、
取ってからもね。
ね、正直私も今初めて、このアキラくんの、ごめん、アキラくんでした。
あ、あ、
あきらくん。まだ誰からか。
そう、誰からか言ってなかった。あきらくん、あきらくん。
は
あ。からだったんですけど、あの、あるということを。
で、免許取ってないんだよね。
私も取ってないから。
私もないですね。
あ、しまった。この3人は分からない。いや、でも、
車ってすごく便利だなとは、うん、あの、思うし、
うん、でも思う反面。
欲しいなとも思うんだけど、うん、
すごい責任を問われますよね。
うん。せめて免許欲しい。
まあ、あの、いわゆる、あれですよね、免許証じゃなくて、あの、
身分
証明書代わりに。
免許ね。
あれ、そうでもないの？
あの、車乗るときになったら欲しいかな。
それ誰
だから、あの、その、車を乗る予定がないのに取るのはね。
ああ。
もう一回だって、どうせペーパーになっちゃうから、もう一回やんなきゃいけないでしょ。
確かにね。
乗る段階になったらね。
そうね。
まあでもね。
う
ん、
でも大変だと思う、ほんと。
はい。
事故ないように頑張ってくださいね。
はい。
次行きますね。ひづきりおさんからいただきました。
おー、ありがとうございます。
大人になって気づいたこと、
はい。
子供の頃は楽しみにしている漫画が、なぜか良いところに限って作者急病でお休みと思っていました。漫画家さんって大変なんだなと素直に思っていた頃もあったのですが、それが大人の事情だということを大人になってから知りました。それ以来、作者急病やら、取材のためやらで連載をお休みするのは、どうせ原稿落としたんだろう、はいはい分かってますよ、と思い込んでいたのですが、うん、年末、鈴木先生と鍋パーティーをした時に、うん、腹痛で倒れて救急車で運ばれたという話を聞いて、え、本当の作者急病ってあるんだ、と反省しました。いや、急病だと思いますよ。そんな、
みんながみんな必ず、ね、うん、みんながみんな必ず締め切り破ってるわけじゃないでしょ。
漫画家の皆さん疑ってすみません。信じてなくてすみません。岡崎先生もすみません。すごい。ちなみに鈴木先生は、すごい痛みだったそうですが、痛み止めを飲みながら、気合と根性で間に合わせ、作者急病なのに締め切りを守ったそうです。
偉い！だから、編集さんの方が大事を取って休みましょうって言ったのにもかかわらず、ちゃんと
守ったってことですね。
なるほどね。あ、なんか PS 書いてありますけど、入院するときに真面目に職業欄に漫画家、鈴木先生が記入したら、お見舞いに来た家族にバレていろいろあった。岡崎先生はアンケートなどの職業欄に漫画家と記入されていますか？
しないしないしないしないしないしない。自由業って書く。
あ、
そう、ちなみに声優はどう書く？
自営業って書く。
フリーターって書く。
あるいは、どう派遣業。
派遣ね。派遣社員。派遣社員。
派遣
社員。社員じゃない
フリーターって。
フリーターは。
ものによるよ。
うん。
本当にそれ、とてもちょっときちんと書かなきゃいけない。
まあ、ただのアンケートとかだったらね。そう。
ただのアンケートとかだったら無職とか。
無職。
あれだね。例えば、髪切りに行きましたって言って、ちょっと職業欄みたいなの書かされる時とかね。
フリーターって書いてる。
こんな時間からあれですか、今日お仕事休みですかとか言われちゃうのね、めんどくさいもんね。
販売なんで。だいたいね、平日にね。
そう、この時間、そうです、休みです、とかね。
あんまね、きちんと書くことはないかな。
まあ、自由業って書くと、自由業って何ですかって突っ込まれることもあるんで、確かにめんどくさいっちゃめんどくさいから。
自営業でいいんじゃないですか。
自営業。
自営業。
私はだいたい自営業にする。
病院とかで漫画家ってあんまり書かないかもね。
ああ、確かにね。
あとでいっぱい突っ込まれちゃうからね。
そうですね。
ね、
はい。
うん、ありがとうございます。お大事に鈴木先生、それよりも大変だったんですね。年末の話ですよね、それね。
あ、最近の話？
そうだと思う。
あ、そうなんだ。
へえ。
お大事に。また元気になったらください。
マイクの方を向いた方がいい。
背中を向けておりました。
自由だな。
メールガン見してた、
はい、すげえメール見直しちゃった。
はい。
次行きまーす。
はい。
こっちゃん岡崎先生、スタッフとリスナーの皆様、なるラジは。
なるラジは。
もういない。もういないです、私。
あ、ほんとだ。
3回目からのハイホーです。
ハイホーさん。
ハイホーさん。
またしてもギリギリの投稿申し訳ありません。今回のテーマは大人になるってですね。
うん、
私の場合は、誕生日が嬉しくなくなったです。
あー。
思えば20歳を過ぎたあたりからだんだん嬉しくなくなり。
早くない？
早くない？
最近では永遠の28歳を実証し、アンチエイジングに励みたいと思います。
女性の。
あった。あ、忘れたところでした。 イクミ様もおいでになられましたらついでになるラジはって。
もう藤本とも呼んでもらえなくなっちゃった。
名前もなかったことにみたいな。
もう肉姫
だな。
誕生日は
私は楽しみですよ。
嬉しいよね。うん、
まあ、祝ってもらったりとかすると、
数えることをやめるだけで。
うんうんうん、あと、だって、実際の実年齢忘れちゃうもん。
そう。う
ん、
本当に、書類に書くときに、私今、
現在数え直すもんね。
そう、何歳になるんだっけって本気で思いますからね。
わかんない。
うん。しかも、平成、昭和から平成になったときに、私、西暦でもう、見るようになって、平成何年かがわかんないっていう。
わかんない。
混乱します。うん、でも結構お役所のやつは平成で書かなきゃいけないから、今みたいな。
そうそうそう、今年が平成何年とか
分かんなくなるよね。21を4ですね。
ね、うん、ね、プラス10にすればいいんだよね。
あ、そうなの？
西暦の末尾2つのところにプラス10にすると平成になるはず。
へ
ぇー。じゃない？今。
あ、ほんとだ！ 2012 年。だから12足すと24。
へ
ぇー。ああ、いい覚え方を教えていただいた。なんかの時に、ちょっと、使っていこうと。
ね、プラスいくつだったっけってなったらもう、あれですけど。
うん、
12って覚えとかない。
そ
う、もう、あれですけど。
違う方の問題ですけど。なんだろう、今日ちょっとテンションおかしいぞ。はいはい。ありがとうございます。もうちょっと読む？もうちょっと読む？結構いっぱいあるんだよね。なんか、脱線しまくってるからあれだね。じゃあ、サクサクいくよ。人間計算機さんです。
ありがとうございます。
こっちゃん、岡崎さん、なるラジは。
なるラジは。
そして、かわいそうな肉姫もなるラジは。
肉
姫になってるようですね。
自分からも呼ばれなくなって
る。いろいろと、ツッコミは省略して、さてお題。大人になってから分かったこと。一番簡単なのは、月決め駐車場ってありますよね。
はい。
この読み方を小さい時は、月局としか読めなかったことですが、本気の話だと、食材の値段がどのくらいだと買い時かってことですね。ん？
ああ。
今のは、あれですね。例えじゃなくて一番最初の話し言葉っていうか話の枕ですね。
そうですね。
月決め駐車場は月局って読めなかったことですが、今からが本題ですってことですね。本気の話だとって何の話だと思ったんですが、食材の値段がどれくらいだと買い時か。
うん。
大学に入って自炊しまくっていたので、唐揚げなんて楽に作れるようにはなっていたんですが、
うん、
何せお肉が高い、鶏肉は当時安かったけど、うん、唐揚げに適したもも肉は高くて、胸肉が特売していた時に買いだめした思い出が、ということで、買い時といえば、惣菜が何時を超えると半額シールが貼られるとか、今思えば子供の頃は絶対意識していなかった記憶があります。っていうことで、藤本ちゃんは子供の頃から肉だけはお値打ち品が分かってそうな気もしますが、
それがですね、大人に
そんなことないんじゃないですか。あんま値段気にして買ってる感じがしないな。
うん。私はどちらかというと V 胸かももかみたいな。それこそ。
藤本ちゃん、ね、10% シールが貼ってあるのにしてって。
ああ言われた。
この間も言った気がする。
私白い肉がいいって言って。
だったら。だったらって
豚バラ肉をはーって手に取ったら、
10% 割引シールが貼ったのにしてって
今から食べるんだよねみたいな。
こっちゃんは赤身肉が良くて、私は白いお肉が良くて、私はこの肉がいいって手に取ったら、
もう1個買うって。2個も買うなら10% 引きにしてって言われた。
ああ、これはあれですね。でも、値段とか、物の価値とか、あとそのスーパーがタイムセールをやるとかっていうのは、一人暮らしをしないとまたこれ分かんない話かもしれないですよ。
そう、私もだから一人暮らしをするようになって、味噌汁に出汁を入れるっていうのを知ったんだよ、ね。でも、それまで知らなかった。
出汁を入れない。
でも、出汁入ってるじゃん、
味噌。今ね、今のお味噌汁は、出汁入りがあるからそのまま溶けば大丈夫なのあったけど、うん、少し前はやっぱりちゃんとお出汁を取る。
だってさ、味噌がね、あんなにいっぱい売ってるとも知らなかったわけよ。
あ、いろんなタイプの
種類がね。で、買いに行ってね、うん、私味噌汁好きじゃないから、
あー、そっか。
豚汁食いたくて、
うん、
いや、豚汁は好きなの。
うん、
で、豚汁が食べたくて一人暮らし始めてすぐの頃ね、うん。で、買いに行ったわけ。で、人参と、で、豚肉と、
うん、
じゃがいもと、
うん、
で、味噌と思って、でも、味噌汁なんて、
あんま入ってない
んだ。ごぼうとか、
玉
ねぎとか、
いい。
あれ、大根も欲しいな。
で、それを入れる、味噌汁をね、作らないから、味噌があっても、うん、すぐ、 なんかダメにしちゃうだろうと思って、うん、一番安い味噌を買ったの。うん、白味噌だったの。だし、うん、入ってないの。うん、だから、最終的に、こう、味噌をガーって溶かして、ちょっと飲んだら全然味がしないのよ。で、なんでだろう、なんでだろうと思っても味噌をどんどん入れてったら、もう、しょっぱいし、なんかもうシチューみたいなの。真っ白で、ドロッとして、これは豚汁じゃないなと思って、ザルに具だけジャーって出して、ちょっと洗って食べた。
いや、どれだけ、実家にいた頃に台所に立たなかったかっていうのを、
今、露見しましたね。
すごく、切々と語ったことになってる。
嘘だ多分大人になって分かったことだよ。
いや、それ一人暮らしの前に、本来なら、お母さんからちょっと今日はお母さん出かけるから、ご飯支度しといてとか言われた時に、この味噌汁味が違うわよ。だし入ってないんじゃないっていうので、私は、あ、だし入れるもんなんだっていうのを、自立前に知りました。
だってもう本当に、それ18の時の話ですよ。うん、で、実家から、その、こう、一人暮らしをするのに出てくる時に、あまりにも何もできないから、うん、まず、洗濯ができないの。
うん。
洗濯の仕方がわかんなくて、
どんだけ箱入りだったの？
すごいな
びっくりだよ
すごいな
本当に、洗濯機の回し方もわかんなかったわけ。だから、まず、
二層式？
いや、ちゃんと。
自動ポチだけで OK。
そうなんだけど、なんか、洗濯の仕方がわかんなかったから、うん、まず、その一人暮らしをするにあたって、うん、まあ、洗濯機の使い方を教えてくれってお母さんに言って。
洗濯機を。送り出すの不安だった
よ。教えてもらって、同じ洗濯機を買ったのだから。
ああ、なるほど。
うん。同じメーカーのやつを。
まあ、説明書読めばいいような気もするけど。
あ、まあ、確かに。そうだね。考えてみたらそうだね。
いや、私も大概、
ね。だったら成長したね。
でしょ、だから、可愛い子には旅をさせろっていうのは正解だよ。
いや、うん。大概無知だったけど、それはある程度、こういうことなんじゃないかなっていうので、大体当たってたけど、プラスマイナス味が薄いとか、あ、色柄物とあれを分けて入れるのを失敗しちゃったっていう、ちょっと痛い経験をして思い出、あ、これからは分けるとか、っていうことはありましたけど、使い方が分からないわ、さすがに。
でもそうだね。取扱説明書を読めばいいんだね。今、大人になって気づいた
ぞって。今、Now!
最近、でも確かに大人になって説明書を読むようになったな。
説明書読むじゃない？
すごい読むんだ。
全く読まない
よ。私読まない、読まない。
私全く読まない。
そうなんだ。
で、よく、こんだけのはあるんだよって言われて。
そう
なの？私のもあるかな？あるよって言われる。見て説明書って。いまだにその機能使ってない。
確かに確かに。半分以上使ってないこと。うん、だって説明書の分厚さはなんとかなりませんか本当に。
最近のものはね、本当に分厚い。
ああ、だこうだ、
だこうだ。いっぱいだからでしょ。で、まあ、何の話だろう、
まあ、そうね。まあ、
大人になって。
はい。はい。いわゆる私たちの大人になって。
ああ、そう、なんかある
ね。
大人になって。
いや、すごい考えたんだけど、うん、その、なんだっけ、濡れてにゃは。
それか。まあ、確かにね、みんなのメールを紹介しながら、それ、そこそこで結構言ってるよね、
私もそうだった、こうだったっていう感じはね。う
ん、あ、でも大人になって気づいたことは、好きなものが食べられるみたいな。毎日ケンタッキーじゃない
みたいな。気づいたことじゃなくて、
やれることだよね。大人ってか、
気づいたことじゃないんじゃないか。
自立。気づいたことじゃない
の。独立したら好きなものしか食べてないって気づいた
ら分かるけど。そうだ。
本当だ。
大人になってからね。
そうだね。
最近好きなものしか食べてないって気づいたなら分かるけど。
本当だ。あ、でもどうだろうな。実家に行った時も。
でもね、その友達がね、言ってた、もっと長く話して大丈夫？友達が言ってたんだけど、昔見てた、その学生時代に見てた、ドラマがね、うんうん、それから結構年取って大人になってから見たら、うんうん、全然ね、受け方が違うんだって。
わかる。
捉え方がね。
捉え方が
わかる。
で、ずっと、略奪愛のドラマでね、略奪した人をね、てめえこんな野郎って思ってたんだって、主人公の、あんな優しい主人公から彼氏を取るなんて、って思ってたらしいの。うん、でもそれをね、うん、最近になってまた10年後ぐらいに見たら、うん、取られて当然だよって思ったんだって。
なるほど。
捉え方がね、変わって、なんかちょっと。
なんだ、いじらしくずっと頑張ってた子が、最終的に、頑張った結果、努力して努力した結果、うん、最終的に彼を振り向かせたっていう話だったみたいなんだけど、
あ、
若い頃はもう主人公にしか感情移入できないというかしてなかったから、横取りって思ったけど、大人になってみたらお前が悪い主人公って思ったって。
なんかちょっと通ずるものがあるからちょっと紹介していい？
はい、
うん、ネオチムシアさんからのメールなんだけど、
はいはい、
なんか今回テーマ大人になって気づいたことということで、うん、自分がよく感じるのはカラオケで歌を歌っているとき、昔から歌うのが好きでよく家族や友人とカラオケに行っていたのですが、当時はなんとなく歌詞の中に出てくる状況を想像して歌っていたのが、ある時から自分の経験と重ね合わせ、この歌はこんな気持ちを伝えたかった歌なのかと驚き、胸がキュンとすることが
起こりました。ああ、なるほどね。
全然こう気にしてなかったものが大人になって分かるようになるみたいな。
本とかもそうですよ。子供の頃に読んでた本を大人目線で読んだ時に、うん、めっちゃ深いやんみたいな、単純に喜んでし、なんかわーって思ってたけど、実は お母さんたちがこういう風に子供に愛情を育ててやっていたっていうのもちょっと読み取れるけど、子供の時はその部分を読んでなくて、その子供の主人公の方ばっかり目がいってたっていう感じで、
なるほど、ね、最近のテレビとか見るとお母さんの目線になるっていうか、子供が頑張ってたりとか親子愛のものとか見るとなんかすごいね、泣いちゃうの。
あ、主人公じゃなくて
子供がとか、お母さんに、子供がお母さんにあんなひどいこと言ったみたいな。
私結構昔から初めてのお使いは泣くんだけど、
あれはさ、大人になる前から泣いてた気がするんだよね。
頑張ったね、よく頑張ったねって。
そっか、私多分その子供の方の頑張れっていう大人目線じゃなくて、うん、子供たちの方の目線で結構見てたことがあって、うん、
あ、
そっちに行っちゃいけないけど分かるよ、そっちにちょっと寄り道したいよねみたいな、がこの頃は行っちゃダメだよ、行っちゃダメだよになってるな。
やっぱお母さん目線になる、
親目線
になる、ね、
そう、だから達成したっていう方で泣くことは前あったけど、今は頑張ったねの方には確かにな
る
そう、もうなんかこう息子がね、お母ちゃんに暴言を吐いたりとかするわけよ、テレビドラマとか見てたらね、もうお母ちゃんの気持ちになっちゃってひどいこと言うみたいな
お母ちゃんはあんたのこと
をあんたのことを思ってやってんのに、なんかクソババアとか嫌がったみたいな
確かにな
んかそういうのになんか泣いちゃう、
ね、そういうの見てこんな息子が欲しいわって思った
りする、うん、あ、いい息子がね出てきた時にね、
そう、いい息子だけ、あー、こんな息子欲しいって思うのね、
そう言ったから世の中の30代とかみんなそう思ってるよって言っていた
そうだね。そう、確かに10代20代の子が主人公のドラマを見てると完全に親っていうかね、本当にもうこの人が彼氏だったらとかじゃなくなってるね、
それはあるよ、うん
キュンキュンする時もちゃんとあるよ。
ちゃんと恋愛モード、
恋愛
モードの時は恋愛モードになって見てるから。
そうそう、
でも親子モードの
時の話ですよ、
ね。親モードになって見てる。
あれそんな高校生のもの見たって高校生の気持ちで見てるよ。
あれ本当？
もう君に届け見ながらキュンキュンしたりするもの。
まあそれはね、自分が若い頃に戻る。今じゃないのよ。
あれ Now だけど。
あ、超ときめいたーっつって見ますよ。
ここだな。
あんな彼氏欲しいっていう。
私が。
どこにいるんだろうって
言
って。
同じだよ。あんな息子欲しいとあんな彼氏欲しいはもう
同意。もう同意義。
そんなことはないと思う。そうそう、
どこの段ボールを開けたらいいとかそういう話をよくしますよ。
どこの段ボールって何あ、そういうドラマ
の。ドラマがあって、ドラマの中に男がいたみたいな話があって。
ああ、そこが私と、こっちゃん、藤本ちゃんの違いなような気がしてきた。
どういうこと
だろう、マイクのオフのところでね、いろいろキャキャキャキャしてる話を聞いてるときに、んーっていう、私なんか親の心で二人をよく見ることがあって。
そう
なのか。そっかー。あ、楽しかったんだーっていう。
うちらが初めてのお使いになってるじゃないですか。ちょっと待ってください
よ。初めてのコンサートみたいなね。
よかったねーって言われるみたいな。
初めての物販とかね。
なんかよかったねーって。
そうそこだなー。
なるほどね。
あー、なんかすごい盛り上がっちゃった
けど。
ごめんね、メ
ールが。ね、読めなかったメールがまだあるんだけど。
ちゃんと没意金の残りに入るから、また日の目を見るかもしれないから、ね。
はい。
ありがとうございます。いやー、なんか一気に
はい、ヒートアップして。
そうですか。
ふって今。
力抜けちゃいました。
ふって力が抜けちゃいましたが、ちょっとあの、テーマから変えて、普通歌もいっぱい来てるので、
例によって、はい、これを読みたいんです。
はい、そっちの
これを読みたいんですよ。
何
なので、ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、藤原貴明です。
はいはい。
はい、ギリギリまで考えていたのですが、何もネタが思い浮かびませんでした。ということで、前回放送でご心配されていました、私の近況報告。
ほう。
あの、あれですよ。あ、ちゃんと書いてくれてる。残念ながら元旦から新居で暮らすことはできなかったのですが、
うん、
引っ越しがね、中途半端だったってことですよね。うん、1月2日より新居で生活を始められ、うん、7から9の連休を使って残りの荷物を運び、14、15は以前の部屋を掃除しました。その結果、敷金が全額返ってくるという
報告があり
ました。すごい。まだ若干開墾していない段ボールとかありますが、ひとまずは肩の荷が下りた気持ちです。あれ？あれはどうだったの？お風呂。お風呂問題は。
ね、あ、お風呂問題。
でも、それも解決したんじゃないのかな。
なるほど。なお、こちらは気になっているかどうかわかりませんが、こっちの方が気になってんだって。クリスマスを一緒に過ごした女性とは、
ああ！
あれですよ。特に進展ありません。
ああ。
年が明けてからも二人で食事に行ったり、カラオケに行ったりはしているので、
それは、新鮮じゃん、新鮮じゃん。
2月はその子の誕生日にバレンタインと二つもイベントがあるので、一応勝負をかけてみようかと思ってます。それでは、寒い日が続いていますが、お体にお気をつけてお過ごしください。
プレゼント何がいいかね。誕生日プレゼント何がいいかね。
え？じゃあ考えるの。そうだよ。それは、藤原さんが考えて、それを結果報告をしてもらえば。うん、
だってもうさ、クリスマスに素敵な、ね、ネックレスだったっ
け。あ、そうか。
なんか、あげてるんだもの。いや、ちょっと結果知りたいっすね。
ねえ。まあ、あの、すぐには返事は出ないかもしれないけど、ね、より良い進展は。ね、だって、嫌いなことは絶対女性はカラオケとか食べに行きませんよ。
カラオケは食べない
。カラオケとか飲みに行ったりとか、食べに行ったりしなくないですか？
しないね、私だけ。
もう絶対ダメな人と私行けませんもん。そんな、そんな密室になるかもしれないところで。
ああ、なるほどね。
ただね、まあ、あの、距離っていうのは、ギュッて縮めた方がいい時と、まだ距離を取り合った方がいい時と、それがまた恋愛のドキドキっていうわけじゃないですか。
でも、私が一番めんどくさいと思ってることね。
ちょっと待って、ちょっと待って。
こっちゃんはね、それがダメなんですよ。
そこが一番楽しいんだよ。
そこが。
もやもやの、好きかな、あの人も私のことどう思ってるんだろう
って。ああ、もうはっきりしてるって。このさ、あ、ダメだダメって言って、ちょっと、あ、し、ほんと時間ないからさ、みたいな。この時間ちょっとさ、あの、他にもさ、
もったいない
で、そうそうそう。
ちょ使いたいよね。
もうダメだったら、ほんとこの時間他に使うから、ちょっと言ってくれるみたいな。
なんか分かったような気がする。
私そんな感じ。
もう好きか嫌いか、今すぐはっきりしてっていうタイプなんですよ。
あー、でも、この中途半端やめてくんないかな、もやもやする、もやもやする。手につかないからもやもやすんのよ、いろいろ。
で、逆にこっちゃんが好きになった時はどうすんの？もう速攻ストーンって言っちゃうの？
あの、オーラを出す。
その期間のことだよね、今言ってる
のね。そうそうそうそう。そのオーラを出してる
期間の話で
しょ。オーラーって出す。
オーラ誘えって思った
。お前のこと好きなんだよ、早く誘えよって。
誘えってオーラを出して誘われたら、うんうん、で
好きなの好きなの好きなの誘ったらどうなの好きなのみたいな。
どっち
あの、今、
すごいね。
いっぱいいる装飾系の男性は大変かもしれないですね。
まずオーラを見取らなければいけない。
そう、見取らなきゃいけないし、そういうのって肉食系しか食いつかないじゃない。
そうね。
ああ、そっか。
肉食系は大丈夫ですか？
肉食系は大丈夫ですよ。待ってればいいんでしょ？あれ違うの？
まあそういうことですよね。
まあまあそう。
好きですオーラを出して待ってれば。
誰かっていう
のよ。ってことは、だから、こっちゃんを落とすには肉食になるしかないってことね。
そうだ、
まあまあそうだよ、
ね。ゴンゴンゴンに行くしかない。
こっちゃんは落とせない。
ね。
装飾には、こっちゃんは落とせない。
うんうん、どうですかとか、僕でいいですかってうろちょろしてるのはダメってことですね。
うん、ってことですね。
聞き方にもよるんじゃない？さ、次行こうか。
むちゃくちゃだ。
むちゃくちゃだ。本当にむちゃくちゃ。男性が
昔からそうになってきた。昔からツンデレと言われてる人ですから。
ああ、なるほど。
かなりのツンデレですから。
これはあの、男性かわいそうだ。
でもデレはすごいですよ、きっと。
ああ、なるほどね。
デレたらきっとすごいですよ。
二人にしか見せない何かっていうのはね。
そう、だから見たことないもん、デレたとこ。
見せないもん。
ほ
らしいですよ。
うん。はい、じゃあ、行く？
次どうぞ。
誰だっけ？
じゃあ次行きます。うん、こっちゃん岡崎先生、そして人間計算機さんなるラジオは。
お、何何何
なんで
国別指名
なんで
それについて全く触れてないけど。
ねえ、どういうこと何
どういうこと
何何何
お正月配信の第39回。
うん。
カイリちゃんも来られなかったから、今月は限定会期2人でなるラジの回で新人デビューした一級です。
相変わらず副題がいいですね。
いいですね。っていうか、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一休さん、人間計算機さんになるラジオっていう前に、私に言って。私に言ってで、思いもかけず、岡崎先生に高評価と高笑いをいただき、未だに恐怖に手の震えが止まりません。
なんで恐れてんの
怖がってる。ダメ出しされるより褒められる方が怖い気がするのは、気のせいでしょうか
あ、そっか。
すごい、ここのリスナーみんなド M に成長していく。大変だ、これ。でも、岡崎先生やこっちゃんのライブのオフ会でご挨拶させていただいた人間計算機さんから、
ああ、そうなんです、ことでつながったんだ。
ツイッターでコメントをいただき、晴れてナルラジリスナーの仲間入りができたと実感しました。
ああ、なるほど。
だから人間計算機さんにナルラジがって言ってんだ
よね。なるほど、電波通したけどね。
そうね。お二人とも本当にありがとうございました。
誰に言ってるかちょっと分かんない。人間計算機さんありがとうございましたってこと
全然違う。岡崎先生とコッちゃんでしょそうそうそう。二人、お二人とも本当にありがとう。多分その二人のことよ、ね。今後もこっそりと投稿を続け、ひっそりとナルラジに参加していきたいと思います。何卒よろしくお願いします。
はい。
ひっそりにはなれないよね、きっとね。
もううちらは引っ張り出しちゃうからね。つつくしね。
あ、もしいらっしゃるようでしたら、レギュラーはてだついてるけど、うん、の藤本さん、はじめましてなるラジはあ、なるラジは藤本さんのおかげで無事なるラジデビューすることができました
そう、あれはね、藤本ちゃんいなかったから超盛り上がりました
だね、どういうことよ今月は藤本さんにご挨拶できてるといいのですがどうなっているでしょうか。それではまた。
それどころか読んでもらってるよ。
答えを本人に読んでもらってるよ。
ね
え。すごいよかった、ね。
じゃあ今度から人間計算機さんなるラジオじゃなくて藤本さんにしてくださいよ。
そうだね。
ね。
いや、続々といろんな人がね。
そう、きっと来月は藤本復活の会みたいな。
お題を。
お題をね。お題つけられてると
。さあ、じゃあちょっとサクサクって読めそうかなって思うと、結構そうでもないんだよね。ちょっとこの辺いっとく？
これでいいんじゃない？
もう一人ぐらい普通に読んどこうかな。普通にっていうの言い方変なんだけど。スーパー副部長さんですね。
はい。
岡崎さん、こっちゃん。ワンちゃん？
ワンちゃん？
ワンちゃん、佐竹さん？
あの、中国語なんじゃないですか？
あー、カイリ？
あ、いや、カイリがじゃなくて、
なんか、私できないんで。
ごめんね、サクッていこうと思ったの、変なとこに引っかかっちゃったよ。藤本ちゃんも嘘ですよ。今日は藤本ちゃんがいると信じて、唐揚げの思い出を書きたいと思います。
え？
大学時代、サークルの部室などが入っている等に、ファーストフードを出すお店がありました。すごいね。午後の授業が終わり、サークルまでの待ち時間を使って、そこのポテカラをサークルのみんなで食べながら談笑していたのは良い思い出です。ポテカラとは、だいぶ塩味の効いた、言い方を変えるとしょっぱい、
うん、
フライドポテトと唐揚げが3個入っており、
うん、
通常300円のところ、午後4時過ぎになると100円になるため、
安っ！
ね、そのぐらいの時間帯から行列ができていました。
そりゃそうだ。
ね、残念ながら大学3年頃にそのお店がなくなってしまったのですが、時々無性にポテカラが食べたくなる時があります。皆様、思い出の味はありますか？もし、藤本ちゃんがいなかったら、来月は初めてのサムギョプサルの話をします。
食べたことなかったんだ、サムギョプサル。うまいよね、サムギョプサル。
美味しいよ ね。
思い出の味。
いっぱいある。
さっきの話じゃないけどね。初めてのお味噌汁とか。
あれはもう食えたもんじゃなかったもんね。
あ、でも私、肉じゃがは成功したことないの。
え？
あれはでも難しいでしょ。
作ったことある？
ないよ。
ないよね。うん、えって言ったからさ。今、えっていう反応だから、え、作れないのって。
あ、そっちじゃない。
反応かと思った、ね。
そっちじゃなくて、あ、作れなかったのって。なんか、どちらかというと、作ったことありそうなイメージだったから。
ね、肉じゃがはね、成功した試しがなくて。
肉の味加減とか染み込み方とか、
あんね、焦げちゃうんだよね。
それはただ単にな
んかね、いろんな作り方があって、ちゃんと本を読んでるんだけど、フライパンで作りましょうっていうのが
それは焦げちゃうかも。
作ってみたら ほんとびっくりするぐらいカラメルみたいになっちゃって。
火の加減がね、フライパンでやると難しいですよ。
でも何も言わずお兄ちゃんは食べてくれたけど。
すげえお兄ちゃん。
それもあれだよ。大しょっぱいんだろうなと思ったけど、まあ出した私も私だけど、
そうだね、
どうぞと。
言われてみればそうだね。
まあ出されたら食べなきゃいけない
よね。まあね。
人に作ってもらったもんだしね。
私お姉ちゃんに作った目玉焼きで怒られたことあるけど。
なんで？
あの、砂糖入れちゃって。
目玉焼きに？目玉焼きに？
卵大好きで、卵、私が、うん、私が卵大好きで、昔さ、なんかあの、インスタント焼きそば、
うん、
なんかフライパンでさ、うん、なんかあの、麺を入れて水入れて、うん、なんかフライパンで作るインスタントの焼きそばあんじゃん。
う
ん、
はい、
うんうんうん、今もある。
いや、多分あると思う。あるけど、それを作って、うん、で、卵を乗せたかったの。
うんうん、
で、目玉焼きを作ったことがなくて、うん、その時ね、うん。でも、どうしても目玉焼きを乗せたくて、で、パカってこう、フライパンに目玉焼きをね、割った時に、こうやって味付けってどうするんだって思ったの。
うん、
卵割った時にさ、うん。で、でも私が食べる卵っていつも甘いなと思って、うん、まあ、あの、くるくる巻いてる卵なんだけど。
卵焼きね。
そう、卵焼き。うん、卵って甘いなっていう覚えしかなくて、うん、で、味をつけるならきっと砂糖だなと思って、うん、上から、でも砂糖ってどうやって入れたらいいかわかんなかったから、うん、こう、パラパラパラパラって、パラパラパラパラってかけたの。
うん、
砂糖をね。だからお姉ちゃんに怒鳴られた。それをこうお姉ちゃんに出した。
なんかあの、藤本ちゃんに料理を作ってもらうとすごいことになりそうな話が今すごい出てますけども。
ちゃんと作れるよ、ご飯。昔の話だから、うんうん、高校の頃の話よ、それは。
高校なら目玉焼き作れようよ。
そうだね。目玉焼きって料理のうちに入るかどうかでまず議論にされちゃうよね。下手すると今はレンジでチンぐらいで OK だからね、目玉焼きって。
そう、だから目玉焼きに味はつけないんだっていうのをその時知ったんだよね。
うん、目玉焼きに味っていうか、醤油かソースか、ね、
作った後につけるでしょ、
うん、そうそうそうそうそう。なんか焼いてる段階ではつけない、
ね。つけない、ね。
まあ、あの、胡椒とか塩胡椒とか、
まあ、塩胡椒
もう分かってる人はね。
すっごい甘かった。しかもこう上からパラパラってかけるからさ、味があるところと、すげえ甘いところと分かれるわけよ。お姉ちゃんすごい甘いとこ食べちゃったみたいで。
かわいそう、
ね。すっごい。何がーって怒られた。
そうね
ー。うーん、怒んなくてもね。
やっぱり、ご飯。今日はなんか四重ご飯の話になりましたけども。
これいこうかね。
ね、これいっとこうかね。
はい、ラビエサさんからいただきました。はい、ナルラジのお姉様方、ナルラジは、
ナルラジは、
さて、お姉様方に質問があります、
うん。
今までに会えて、見れて、もしくは共演できて、一番嬉しかった人は誰ですか？
おー。
ラビエサはタカラジェンヌだと思うと思われますが、
うん、
タカラジェンヌはそう思いません。
うん、
ファンになりたての頃はそう答えるでしょう。うん、今は違います。行けば少しだけ話せるからです。
それだけ長い。
段階でアップしたってことね。
長い付き合い。
ラビエサが一番会えて嬉しかったのは、世界的に有名な指揮者、小沢誠二さんです。その理由は、テーマに決定したら話します。うまいな。
なるほど。
次週へ続くみたいになってる。
なるほど。
ってことで、
そうね。
じゃあ、これを次回のテーマにしますか？
そうしましょう。
ね
え。うん。あの、会えて嬉しかった。いや、共演というのがまたね、みんなに合わせられるかどうかわかんないけど、まあ、今までに、なんだろうな、みんながお仕事で、
そ
う、みんながお仕事で共演しましたとかっていうのはなかなかないでしょう。
ああ。
まあ、なんかただ、
みんなね、私たちじゃなくて、
リスナーの人が、
そうですね、だったら会えて見れてでいいんじゃないですか。
そうね、一番会えて見れて。
ね。
嬉しかった人。誰ですか？そういう人がいたら、別にこれ芸能人じゃなくてもいいもんね。
そうだね。
いろいろ。きっとありそうな気がする。
そうね。
ので。
結構いるよ、私。
そう、だから一番って言われちゃうとすごい考えちゃいますね。
あれ、コンサートとかでもいいんでしょ？
遠目で見たとかじゃないよ。
え、コンサートで見たじゃダメなの？
なんかこれだと、もうちょい近くないとダメじゃない？
うちらはそこじゃない方がいいんじゃない？
そうなの？
うちらはさ、なんか、もうあの人のコンサートに行ってって。そこじゃなくていいんじゃない
か。ああ、そっか。
そうもうちょっと身近で
いい。リスナーさんはね、ありだと思うんだけど。
うん、
そう。まさかその話みたいな。
あ、そうなの？
うん。
そっか。
ね、ちょっといろいろと考えときましょう、この1ヶ月の間に。
そうね。
ねえ。なんか、危うく今日は全部料理の話で終わりそうな雰囲気でした。
これ、うちらも来月言うと。
来月に、そうしましょう。それまでにいろいろと考えておきます。この1ヶ月の間に会えちゃうかもしれないしね。
え？ あ、そうですね。
いろいろと、うん、お仕事したりあったりとかすると、
うん、今一番会ってみたい人か。
ね、なんかちょっとずれたね。
ずれたね。あえて、
あえてですか。
今まで会いたいになっちゃうと山ほど広がっちゃう。
今日は会いたい人
いますよ。
それは山ほどいますよ。
それは山ほど。
会った中でね。
うん、そうそう、今まで自分の人生の中で会えてよかったな
って。結構テンション上がったりとかね。
うん、ね、うん
うん。びっくりしたりとかね。
はい。
しし
ということで、
はい、
なんかまあ3人でひっちゃかめちゃに
相変わらずなんかひっちゃかめちゃかになってしまうんだね
そしてなんかやっぱりご飯寄りなお話が多くなっちゃう
違うよ、だって藤本ちゃんに送ってくるやつがさ、うん、そういうのが多いわけじゃん。
え
しょうがないよね
求められてるのかな。
なんかねもう肉にこう限定
するかな。もうだって藤本ちゃんと呼んでくれすらしなくなってるんだよ
本当だよ、本当ね、
肉姫って名前になっちゃった。
そうだ、名前が変わってる、
うん。そうだった。
うん。
まあ、呼んでたけどね。
ね。うん、確かにね。あの、ね、誕生日から肉姫祭になっちゃってるからね。
そう。そう。
肉姫生誕祭
です。そうそうそう。そうだ、
私がみんなにね、出すメールはね、肉姫生誕祭のお知らせっていうことをね、みんなに出すわけですよ。
そうだ、そう
だ。まあ、来年はしないけどね。
とうとう。じゃあ、いっぱいね、ツンデレな状況と。
だから、漢字はしなくていいから、うん、そこまではやってよ。
やるの？
やってよ。あの、当日は来なくていいから、当日来なくていいから、みんなに肉姫生誕祭っていうのは送っといて。
あ、じゃあ予約だけしとく、
ね、そうしといて、そうしといて。う
ん、話がまとまったところで、はい、番組の方もまとめたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。
はい。
ということで、はい、テーマはもう一回振り返っとくと、来年、あの、一番、あの、会って、嬉しかったこと。
今までに会えて、一番会えて、見れて。もしくは共演できて一番嬉しかった人。
人。うん、人。
誰だろうね、
皆さんは、
ね、
思い出を、ね、ぜひ教えてください。で
見れてがどれぐらいなの、見れてって。
まあ、あの、リスナーさんたちはやっぱりそういうこそコンサートもありじゃない。ほんの本当に直接目と 目じゃないけど、うんうん、ブラウン化を通してじゃなくてっていう。
あ、生身で見れたという。そうね。
みたいなところで、ありでっていうのと、うん、意外に普通おたも面白いんでね、皆さん。あと、一言ネタ今日できなかったけど、めっちゃ来てたんですよ。
そう
です
ね。ありがとうございます。う
ん、
はい、
ね。なんか、いい感じでね、今年もどんどん盛り上がりそうな感じなので、うん、ありがとうございます。どんどん送って。
全くあれですよ。バレンタインデーとかバナでも言ってないけどいい？
だってさ、この3年の間にやってるでしょ。
まあ、やってるけどね。
うん、じゃあもういい。
まあ、じゃあバレンタインは、藤原貴明さんだけ書いて
る。あ、そうだ、オンリーね。オンリーで、そうだね。
宿題。
です。
ああ、そうだね。
藤原さんだけバレンタインがどうだったかっていうところで、ね、
と同じぐらいに、実は僕も言ってませんでしたけど、好きな女性がいますとか言う人がいたら乗っかって。
バレンタイン盛り上がった人は送ってくる。
そうそう、
でも絶対それ送ってくるとド M だって。だって絶対言われるよ、うちらに。ああ、もうリア充リア充みたいなこと言われるよ、きっと。
いや、違うよ。祝福したいのよ。
喜んでるんだよ。
そうよ。
本当に今までの経験則上なんかそんな感じしないなってみんな思ってると思う。
そんなことないと思う。
そんなことないよ。
大丈夫だと思う。
それはビビンブさんに対してぐらいでしょ。そのリア充がって言っちゃうの、
ね。そうだね、ビビンブさんには超ド S だよね。
そうだね。まあ、いい綺麗なお嫁さんいるからいいじゃんみたいなね。
これ以上何を求めるんだ。
そうそうそうそう。うちらが何を言おうが結局
ちょっと待って、うちらが追いつくまでちょっと待ちなさい。
でも今本当にどんどん追い抜かれてるから
。
一度。
いつからの目標だよ。
いつほっといたらいつまでも終わりそうになるので。はい。お知らせは？
お知らせ。
あ、このまま？
もうないよ時間。
あ、そうなの。大丈夫です。じゃあはい。どうぞ。どうぞ。
はい。それだけ。じゃあ頑張ってます。3人それ。
そんな
ね、
これし、そう、はい、
頑張って、今年も頑張って
ます。そう、今年もこのように頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、よろしく。そうだね、3人ではね、初めてだもんね。
はい、
改めまして、よろしくお願いします。
はい、
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
まったね。空を駆けて